皆さんおはようございます。天気が暖くなって春が始まると思いますが、もう時々、寒くなる日がありました。ですけど春は来ています。神様が定めるの奇跡は不便がない、変更はない、の時に神様の春が来ています。このような私たちの人生も進んでいます。私たちは子供たちから高齢者まで一生の人生を生きていますが、神様の恵みのうちに私たちの年もとっていることを神様が導いてくださっています。その中で今日はフィリピの手紙を話したいと思います。フィリピの手紙は好きな聖書の中で一つの聖書です。パウロが韓国に閉じ込められているのになんですけど、この韓国でも喜んでいます。フィリピの教会の生徒たちも喜びを分かち合う、通したパウロの心がとっても素敵で、立派だったため、私がフィリピの手紙を好きです。ところがこのフィリピへの手紙を説教の準備をするのは難しかったです。パウロが福音にふさわしい生活をしなさいと勧め、イエス・キリストの謙遜を語っているんですが、考えてみれば私たちの教会の生徒の方々のように謙遜で福音にふさわしく生活をしようとする方々がいないのに意味がないかなと思っていました。しかし御言葉を目標しながら説教の聖書箇所の内容は誰々にではなく、まさに私自身におっしゃる神様の御言葉のようでした。私は使徒パウロの教えのようにそのように生きていたのか、私はイエス・キリストの御心で生きていたのか、ちょっと自分で尋ねて覗き見る時間になりました。それで私がいただいた恵みがとっても大きくなりました。それで 私にくださったこの神様の御言葉を今日の日曜日の朝、鏡のように覗き込みながら、もし私のような心を持った方がいらっしゃれば、一緒に恵みを分かち合う時間になればいいと思います。使徒パウロの教訓でまず分かち合うことは福音にふさわしき生活です。使徒パウロが韓国に閉じ込められると彼を嫌っていた人々は、パウロよりもっと認められるために福音を伝えることに熱心でした。パウロを愛したフィリポの教会の信徒たちはこれを残念に思い、パウロに心配そうに話しました。しかし使徒パウロは心配するよりも喜びました。なんとか伝えられるのはキリストだからです。しかしパウロはフィリピンの教会の信徒たちにはこのようなことで記述かじ教唱者たちのような誤った心で福音を伝えるなと教えます。それで福音にふさわしい生活をしなさいと言っています。嫌いな人に勝つために自分自身の認められたいという心で神様の働きをすることは正しい心ではないからです。むしろ犯人に関心を持ちなさいと言います。さらに他の人がより能力があり立派な人で あることを認めることが必要です。それで使徒パウロはフィリピンの教会の生徒たちの間でお互いに彫刻をするときとはお互いに慰め合うか、お互いに交わりをするとき、また慈しみと憐れみで助けを施すときにも誤った心ではなく同じ思いと愛の心でそのようなことをしなさいと言いました。心を合わせ思いを一つにして他の人をありのまま、優れたものと思い自分自身の世話することはもちろん、そこで止められずに他の人々を振り返ってみると言います。このためにパウロはフィリピンの教会の信徒たちにイエス・キリストのうちにある思いを抱くように言っています。日本語聖書も韓国聖書も思いを抱けと訳してあります。韓国の聖書はイエス様の心を抱きますと書いていますけど、ヘブライ語の原文はイエス様のそのことを考えなさい、あなたたちの中にあったこれをとなっています。イエス様のこのこと、つまりイエス様がこの地に来られたことについて、考えなさいということです。それでイエス様がこの地に来られたことについて話してみます。イエス・キリストの思いを抱きなさいについての話です。一番はイエス様は三位一体の神様ですが、神様として扱われることに対するものを全て捨てました。この内容は難しいですね。私たちが神様の三位一体を考えるとき理解するのが難しいです。だからといって知らないとは言わず、聖書に出ている通り神の本日について神学者たちは研究しました。本日的には神様は本日的に唯一の神様です。そして3つの人格、それは人格と書いているんですけど、本来はですね、3つの、もうこれはよく使ってないんですけど、いい格です。位置とか位置のいいで格を書いています。これいい格が存在します。難しいです。皆さん三面二体の内容はよく理解できますか？この三位一体はもう一回神様の存在の方式なんですけど、これは全部理解ことはできないです。ですけど知らないですね、これは知りたくないですと捨てられてはなくて、聖書が表現するまま理解することができたので、これを勉強することが必要です。これはですね、間違ったことがあります。神様がエネルギーのようなです、力のようなですね、力のような熱になったり光になったり、いろんな何ですか、これは変わることができない。神様が唯一の神様なんですけど、唯一の神様の中で三つの異格があります。まあ、人格なんですけど、人格ではなく異格があるので、この内容がですね、理解できないんですけど、ああこのままで理解するだけでもいいと思います。私たちは人間ですから、神様の存在されるの方式は聖書から教えられるまで理解することだけです。人が理性的に神様の存在を理解するのが優しくないからです。だから説明する文字そのまま理解すれば良いです。しかし 私たちはイエス様が神様の本性であることを信じます。イエス様はまさに神様です。しかしその神様として受ける栄光の席、栄光の座を離れて世の中に来られました。神様が私たちを愛してくださったからです。私たち一人一人を愛し、罪から救いをくださるために神様の席に、執着しなかったです。しなかったのです。今日の聖書箇所で神様通してのありの方を捨てられないと考えずという表現は、ヘブライ語の原文によると何かを掴んで離れさないようにするという意味があります。イエス様は神様と同等になると思うと席を掴んで離れさないようにしなかったという意味になります。それで私たちが福音にふさわしい生活をしようとするときには、そのように生きられないようにする全ての未練の席を果敢に離れさなければなりません。私たちは掴んで離れさないものが私たちにありますか？知らないようです。少しだけ私たちの心を覗いてみれば、誰よりも私たち自身は私たちが何を掴んでいるのかが分かります。次に2番目、そしてイエス様は真似をしただけでなく本当の人間になりました。イエス様がこの地にいらっしゃるとき、人間の形を真似たのではなく本当の人間になりました。 90% だけ人間として来られて、残りは神聖で来られたという方式ではなく 100% 人間の姿のまま来られました。これも 親の助けなしには生きられない、幼い赤ちゃんの姿で生まれました。そして飢えたり涙を流したりしました。もちろんイエス様は本質的に神様なので、水の上を歩まかれたり、死人の生かさせたり、病人の治したりしました。それでもイエス様は徹底的に人間通して人生の全てを変えられました。それでイエス様は誰よりも私たちの弱さをよくご存知です。私たちがどんな時に心が痛くて、どんな時に苦しいのか、その心を誰よりもよくご存知です。それで私たちが困難にあるたびに、イエス様に私たちの心を見せて祈りをすることができます。またそのように祈るたびにイエス様の深い慰めがあります。次3番目、イエス様は人になって十字架に死ぬまで謙遜な方です。イエス様はこの地で王になったり英雄になったりことをしませんでした。偉大な業績を残しませんでした。むしろ愚かで呪われた十字架で聖山に処刑されました。この世の中目で見ればイエス様の人生は失敗した人生です。しかしイエス様はむしろこの失敗のための人生を生きてきました。なぜなら十字架で自分が処刑されてこそ人々が救われるからです。それで神様として対抗されること、先生として尊敬されることのために人間の人生を生きませんでした。そして人々がイエス様の人生が失敗したと評価しても、それはイエス様を悲惨にさせませんでした。そのようなことによってイエス様は動揺しませんでした。なぜならイエス様は神様であり、 私たちを罪の呪いの下から救われなければならなかったからです。そのためイエス様は喜んで腰にタオルを巻き、弟子たちの足を洗って開けることができたのです。イエス様の時代の中東で足を洗ってくれるということは、招待された家の奴隷がすることです。師匠と主人が、そうすればとっても驚くしかない破格です。イエス様には奴隷がすること、主人ができないことより、ただ愛する弟子たちのために心を表現し、励ましたい気持ちがもっと大きかったです。それがイエス様の愛の本質であり、私たちが言うキリスト教の謙遜です。誠の謙遜はイエス様のように自身の存在の目的と理由を明確に知るとき、心の揺れなく本当の謙遜さで担任に誓えることができます。次、4番、イエス様は低くなりましたが尊敬されました。神様の席から降りてきて人間になり、悲惨に低くなりましたが、イエス様はむしろ死に勝って復活しました。そして父なる神様はイエス様の御名を高めてくださいました。天の御使いたちも、地獄の悪魔たちも、そしてこの地のすべての人々の口からイエス・キリストが主であると告白しました。天国へ行く生徒や地獄へ行く罪人たちもみんなです。それが十字架の原理であり、福音にふさわしい生活をする人生の結果です。私たちがイエス様を信じて従って生きることの信仰生活が世の中で見るには愚かに見え、弱く見えるが、結局は神様の道の上にあるため、神様の導きで必ず勝利することになります。イエス様のように低くなるのが本当に謙遜な心です。私の心はそうではないのに、形だけ謙遜するのは本当の謙遜ではありません。本当ではない謙遜には苦しみだけがあります。韓国の飲食業、もうレストランやいろんな食べ物を売る会社を運営するもののことです。飲食業の業で成功したペクチョンウォンという人がいます。今はですね、苦しんでいるんですけど、前は韓国では有名なことで、ペクチョンウォンというのを運営された食堂が日本でもあります。皆さん、四の雲に行ったことがありましたか？四の雲に行ったら、香港バンジョンというの食堂があるんですけど、そのこれ、ジャジャンとか中国の食べ物を売っている食堂です。このことの CEO です。彼はインテリア事業を通じて、世界的な建築事業の CEO になりたいと思いましたが、一の間にか、サンパピアですね、なんていうんですか、この食物のパーでですね、ご飯を置いて、これをですね、住んで、これを食べることの方で、食べる方式で食べるの食堂です。一般的なですね、日本ではラーメン屋になるかなと思ったんですけど、そのサンパピアを運営するようになりました。満足する恥がありませんでした。そのため、お客さんが来ると、いらっしゃいませと、大げさに挨拶をして、お客さんのクレームにも、奴隷のように、はい、はいと言いながら、全部受け取ったそうです。そのように毎日、 不満とお客さんに対するストレスために毎日お酒に酔って体を酷使させたそうです。韓国の経済的な大変な時期 IMF が来て、事業も全て倒産し、サンパンやタケが一つ残って債権者を集まってこのように話したそうです。私がこのサンパン屋に立ち上がる機会をいただくと、利潤があれば利子も払って、借金も返しますと話して、そのように面倒に思われていたサンパン屋に再生の事故して運営し始めました。だんだんお客さんが増えて、サンパン屋がうまくいっているのが幸せに感じられるので、前のように大げさに挨拶しなくても、小さな笑顔だけでもお客さんは真心を分かってくれたし、お客さんのいろんなクレーム文句もむしろ大切でありがたく感じられたと言いました。彼らは言いました。これが本当の親切だと言いました。1割の謙遜のように、満足できない心を持っては、私の周辺の人参が私の比較対象だけになり、私の心を苦しめる存在として近づいて、苦しくあります。教会の中でも同じです。私たちの彫刻、殴り、交わりや憐れみがイエス様のような謙遜な心ではなれば何の役にも立ちません。真実でない彫刻に誰が尊重してついていき、そのような慰めが何の慰めになりますか。使徒パウロは自分が閉じ込められても喜び、さらに熱心に伝道して教責を成し遂げることに熱心だった教唱者たちの姿が、不満だったフィリピンの教会の生徒たちの心を見ると、シトパウロは、これは間違ったんですね。シトパウロが福音に、適当な姿ではないという教えをしたでしょう。そして自分があれほど愛したフィリポの教会の生徒たちが、そのような誤ったことによって悲しむことなく、むしろイエス・キリストのうちにあるこの思いを抱いて心から喜び、さらに成長する信仰生活をしていくことを願う気持ちで、このフィリピ人への手紙を書いたのです。ですから、フィリピへの手紙のテーマはまさに喜びです。私が宣教を通しての準備したとき、心がとても不安でした。私が直属している教団は、韓国で小さな教会を持つ教団で、約100余りの教会が創設しています。その中で宣教師を支援し十分に講演する教会が100余りの教会しかありませんでした。そのような教会がまた教団の宣教師を支援するより、自分たちの教会の大きさと生徒たちの数字に支えられ、それなりに教会の中でそれなりの選挙団体を作り、ロシアとかアフリカの選挙を担当していました。そのために支援の受けられる教会を限られており、支援の受けるようとする選挙士は多かったので、派遣の準備していた同僚選挙たちがそれなりの教唱者になったのです。だから 知人に心の中には人と人の心ができて心を難しくしました。ですから同僚たちは同僚たちに対して良い考えよりは重い心で発展を指摘し始めます。しかしどの宣教師も完璧な準備をして宣教地に行きません。みんなが足りず不安な気持ちで見慣れない土地を踏み、そこで神様の導きに従って宣教師になっているのです。私もそんな人の中の一人だったもかかわらず、その時はそんな教書的な心と人心で選挙を準備しようとしました。しかしそんな心は正しい心ではありません。使徒パウロを妬む気持ちで伝道した、そんなライバルたちと変わりありません。だから結局この福音にふさわしい生活をしないという命令、そして同じ心で神様の働きをしろという使徒パウロの教えは先に私に回答する言葉でした。今まで日本で宣教師として生きながら体験で学ぶようになったことは神様がなさるということです。豊かではなかったんですけど大きな困難を体験したことはありませんでした。私が耐えられずくむのこと経験はなかったんです。そのような神様との一歩一歩の経験ができ、担任に対する教養と識味がどれほど無駄なのかを知ることになります。もちろん依然としてサタンのささやきが残って私の心を揺さぶりますが、その時とは違う神様に対する信頼を通じてさらに健康になった信頼で祈ることになります。これがまさにイエス・キリストの思いを抱いて生活をしようとする私たち全てのクリスチャンの心ではないでしょうか。この内容をですね、私が直接日本語で作成した原稿です。日本人の友達にはですね、この確認がしなかったまま私が読みました。使徒パウロはですね、韓国に閉じ込められたんですけど、喜びなさいといろんな教会に手紙で書いて送りました。自分がですね、喜びの状況ではないんですけど喜びますというのことはですね、神様の働きのために私が閉じ込められたので感謝しますというの気持ちです。どんな時でも神様が働いていますので、自分神様に感謝いたしますというの気持ちで手紙を書いて送りました。フィリピンの手紙もフィリピン人への手紙も同じ内容があります。特にフィリピン教会はですね、使徒パウロを嫌い人々が多かったです。その人々は教唱者としてですね、使徒パウロを嫌いなので、使徒パウロより私が熱心に伝道する人だと認められるためにですね、一生懸命伝道しました。使徒パウロが閉じ込められたので私が認められる機会になったと感じられて、これ一生懸命イエスキリストの福音を伝えました。これを見てこれが誤ったかなと思ったフィリピ人の教会の信徒たちは手紙を送って、この状況になったので心配していますというのことを使徒パウロに送りました。ですけど使徒パウロは誤ったことのことを心配しないでください、 すべてはですね、伝道することができたので、絶対あることがイエス様だから、イエスキリストだから喜びます。皆さんはですね、誤った行動した担任の他の人より、自分がですね、イエス様、イエスキリストであるこの思いを抱いてふさわしい生活をしなさいというのを教訓を教えてくださいました。このふさわしい福音にふさわしい生活はどんな生活ですか？これは日章で出るイエス様の御心です。イエス様の御心はどんな御心でしょうか？神様と同じ席に座ることを捨てられた。これはですね、難しい表現です。これは深い神学的な表現があります。イエス様が神様と席にですね、このレベルでこれ捨てられて、自身がですね直接来られたということではないです。もちろん自身もですね、神様がイエス様が自身イエス様自身が神様として命じられた通りに行くことではなく、自分の心で、御心で、意思で地上に来られたというの内容も含まれたんです。これは難しいですよね。神学的な説明がある表現です。ですけどイエス様は神様ですけど、神様で受けられることを捨てて低くなって地上に来られました。赤ちゃんの姿で、弱い人間の姿で来られて、いろんな人々の先生と先生といろんな王様と人間は尊敬受けられることが欲しいなんですけど、イエス様はこれは欲しいではなく、弟子たちを従うためにですね、弟子たちを従うために来られます。それがですね、最後の日にイエス様がタオルを立って、これをタオルを持って、この弟子たちの足を洗ってくださるの姿です。それはですね、奴隷が家に招待されたお客さんのためにですね、奴隷たちがですね、これ足を洗うことです。均等の血はですね、今素敵な口はないですけど、センダルですね、センダル、スレッパのようなですね、この子ような口を履いて生活している均等の生活の姿ですから、いろんな足はですね、汚れた、いつもです、汚れています。ですからこの汚れた足を洗うのはですね、囚人ではなく、奴隷が、知っていることです。イエス様がこの奴隷のような行動しました。従ってイエス様弟子たちを足を洗ってください。このような気持ちが福音にふさわしい生活です。このような姿がイエス様の心です。互いに愛して、尊敬して、励まして、私より、優れたものとして認めて、謙遜に従っている、互いに従っていることは、教会にイエス様の思い、イエス様のこの思いを持ってふさわしい生活をすることです。それを使徒パウロがいろんなことで心配しているフィリピンの教会の信徒たちのために送ってくださったこのフィリピンの手紙である教えです。私も同じです。私はですね、弱い人間です。弱い人間ではですね、体と心も弱いです。心の中でささやく サタンのいろんな1割とか嘘が聞いているときに、神様の御言葉を持って健康になること、神様の福音を通してイエス様の心を持って生活することが必要です。私も同じですね。私も選挙の準備したときに、もう私たち教団は少ない教団ですけど、800の教会があって、800の教会の中で100の教会が宣教師を支援している教会です。宣教師を支援している教会の中でですね、宣教師たちが400人以上ですから、でですね、支援するために教会に訪問するとき、同僚者の教の宣教師たちがですね、同じ時間に訪問したときにですね、教授者として、ああ、私がなくて、その宣教師が選んで支援されるかと、人間的な思いが少し思われるんです。それはですね、弱いですから、サタンがですね、これをちょっと持って、嘘をしています。ですから、これ不安の中でもイエス様の思いを抱いて生活することがその時に必要です。今はですね、宣教師として8年が過ぎました。8年が過ぎたんですけど、まだ未熟なことがたくさんあったんですけど、私の経験の中で神様が導いてくださいましたというの信頼が私の心であります。神様が導いてくださいました。神様が私たちの経済こと、私の子供たちを育っていること、私たちの家族の中で導いていくこと、神様の信頼が前より今成熟していますので、もともと成熟するべきことがたくさんあるんですけど、この信頼の中で神様の関係が固くなって、私の心で前のことではなく神様だけを見えることですけど、今私たち教会を見ると、他の教会が私たち教会より成長することはですね、嫌いなと思いが少しあるんですけど、その中でも神様の信頼がありますので、この信頼通りにイエス様の心を抱いてふさわしく生活します。皆さんと同じ状況になるかと思いますので、皆さんの一週間の生活の中で、この思いが思い出したら、イエス様の心を覚えてください。4月になったら、イースターがあるんですけど、受難週があるんです。イエス様がなぜ十字架のために受難を受けるんでしょうか。私たちのためにですね、いろんな人間的なことを求めなくて、私たちのために罪の許すのために十字架を書かれるためにいろんなことを変えました。ですから目標がある人生、この内容がある人生は揺れないです。それがイエス様の思いです。イエス様のイエス・キリストであるこの思いを抱きなさい。福音のふさわしい生活をしなさいというのを、聖書からの教えが私たちの一週間の生活の中で現れるために祈ります。お祈りいたします。神様、感謝いたします。私たちはいつも弱い人間だから、神様、いろんなことで、いろんな誘惑で倒られることがあります。神様、その時でも神様、私たちの手を取って、神様の力で立てることができるように、神様、導いて助けてください。神様、私たちの心の中で、いろんな痛みとか悩みとか心配があるんですけど、神様、私たちのために来られたイエス様の姿、イエス様の思い、イエス様のこの思いが、私たちの中で覚えたり、私たちの生活の中で神様、イエス様の 考え、イエスの思いが痛くなるように、神様、私たちの生活の中で導いて助けてください。ですからこの1週間もこの4月の1ヶ月も、神様、ずっと私たちの人生の生活も、神様、イエス様の思いを抱く生活ができるように、神様、私たちの信仰生活も導いて助けてください。いつも祈るの時に神様の慰めを求めますので、私たちがこの思いを抱くためにイエス様に頼りますので、導いて助けてください。イエス様がなぜ地上に来られるのか、聖書から読んで、説教から切って、いろんな勉強をするながら、神様の思いを私たちの心に持っていくことができるように導いてください。すべてのことを委ねます。感謝とイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。